御霊を受けるために。その一、話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様とご一緒に御霊を受けるために、その1ということでですね、 一緒に学んでみたいと思います。実は、少し前にですね、姉妹からあるビデオを借りて、それを見ておりました。まあ、これは何か講演会って言いましょうか、そのお話のビデオだったんですけれども、非常に自分にとってはですね、良い教訓を得たなと思いまして、それを皆さんにですね、ちょっとご紹介がてらですね、今日は、そのビデオの中からですね、感じたことをまとめてみましたので、ご一緒にですね、そのことを学んでみたいと思います。そのビデオの中で、こういうお話が出ていました。これはゴールデン・ラパニというこの、アフリカのですね、マラウイ出身で元イスラム教徒の方のお話でした。このラパニさんという方は、もともとイスラム教徒だったんですが、ひょんなことからですね、聖書を手にするわけですね。そしてその聖書を手にして自分で読んでいたんです。イスラム教徒が聖書を読むということはまずないんだと思うんですが、しかし読んだんですね。そしたら、彼はそれを読んでるうちにですね、この聖書が真実だと思うようになってきたわけですね。そして彼は後にクリスチャンになります。さらにですね、その聖書を読み続けていましたら、今度は彼はですね、セブンスデーアドベンチストになったっていうんですね。まあ、彼はまあクリスチャンになりましたけども、なおかつその聖書を読みながらですね、安息日の真理や、その他の真理に、触れることができたんですね。そして、セブンスアドベンチストになった。ところがですね、そのために、周りの人たちから25回も殺されかけたっていうんです。これは日本ではあまり考えられないんですけれども、アフリカのこのマラウイというところ、このイスラム教徒のいるところで、その真ん中でって言いましょうか、その真っ只中で、信仰を、クリスチャンとしての信仰を表明し、セブンスデーアドベンチストになったわけですから、迫害されるわけです。その迫害は半端なものではなくて、殺されかけたんですね。25回。ある時は石を投げられ、ある時は火で焼かれ、またある時は毒を盛られて、殺されかけたっていうんですね。そのラパニさんですけれども、ある時ですね、村長殺害の容疑がかけられてしまうんです。しかし実際にはですね、村長の兄弟が犯人でした。でも、ラパニさんを嫌う人たちが彼を犯人に仕立てたんですね。そしてそのラパニさんを犯人に仕立てるために、その村長の体にですね、大きな石をくくりつけて川に沈めたんです。そして沈んでますし、遺体はなかなか上がってくることがないですから、見つからなかったんですね。その間にラパニさんは逮捕されてしまって、その時ラパニさんはですね、自分は何もしていないのに、そういう容疑がかけられたことで非常に悲しんだんですね。そして教会に手紙を書きます。自分は何もしていません。殺してなんかいません。どうぞ私のために祈ってくださいと。そういう内容のですね、手紙を教会に出したそうです。そして、このラパニさん自身もですね、21日間断食して祈ったっていうんですね。21日っていう数字がどこから来てるかというと、ダニエル書10章から来ていました。そこには、その頃ダニエルは3週の間悲しんでいた。すなわち3週間の全く満ちるまではうまいものを食べずうんぬんと書かれています。この3週間というのが、3、4、21で21日間。この3週間というものを取ってですね、ラパニさんは断食をしたわけです。そして祈ったわけですね。この21日間の祈りの間に彼はですね、一つのことを強く感じていたそうです。それは何かと言いますと、善と悪との大相当、これが現実のものであるということを感じたそうです。そのことをですね、心の底から真剣に感じたというんですね。祈り始めて10日経ちました。何も起こりません。15日経ちました。何も起こりません。 20日経ちました。何にも起こりません。そして21日経った時、不思議ですね。村長の死体が川から浮き上がってきたって言うんです。どうですかね。石がくくられたまま浮き上がってきたそうです。考えられますか。石がくくられているのであれば沈んだままだと思うんですけども、石がくくられたまま、そのまま上がってきたって言うんです。これは何なんでしょうね。アフリカでは石は浮くんでしょうか。そんなことはないはずですよね。まあ、何かの作用があったかもしれません。しかし、この21日経ったこの時にですね、死体が上がってきたんですね。まあ、この死体が発見されたことで、事件の真相が分かってきます。そして真犯人が分かり、ラパニさんは解放されました。で、そこで、ラパニさんはですね、この容疑が晴れて、あと、その、まあ、迫害されてた村ですよ。自分が迫害され、殺す、25回も殺されかけ、なおかつ殺人者に仕立てられてしまった、仕立てられてしまいそうな、目にあった。その村のためにですね、いろいろ良いことをして歩いたって言うんですね。困ってる人を訪ねて助け、食べ物を与えたり、病気の者を助けたり、それからゴミを拾ったり、ありとあらゆる奉仕活動をですね、その村でしたそうです。その結果、多くの人から信頼され、受け入れられていったっていうんですね。宗教的なことは一切拒否されていたんですが、そういうことをしたら、信用されていって、人々から受け入れられるようになったっていうんです。ある時ですね、彼は、ほとんどの人がイスラム教徒であるこの村でですね、マラウイで、キリスト教の集会を公に開くことにしたんです。内密にじゃないですよ。何人かの信じてくれるって言いますと、それに興味ある人たちを集めてっていうんじゃなくて、公に全ての人を招いてですね、そういう集会を開いたんです。普通なら大問題ですね。イスラム教徒の真ん中でですね、そういうことをし始めたら大問題になるはずです。集会などできるはずがない。しかし、誰も反対する者が出てこなかった。それは、このラパニさんがですね、この村のために一生懸命犠牲を払って、奉仕をしてですね、人々の役に立っていたからですね。その働きに多くの人たちが感謝していたからなんです。まあ、この物語を聞くとですね、非常に不思議です。これはですね、このラパニさんはもともとイスラム教徒なんですけれども、聖書を読んで、そして聖書に書かれていることを実践することによって、人々に受け入れられて、信頼されて、感謝されてですね、イスラム教徒の人たちに伝道しても何の迫害も受けなくなっちゃったんですね。不思議じゃないですか。このラパニさんを変えてですね、今まで持っていた考えを捨ててですね、聖書の教えを受け入れた、この人の心の変わり方っていうのは奇跡的です。そしてそのことによってですね、多くの人たちが良い影響を受けていったというわけですよね。まさに奇跡ですね。これは聖霊の御霊のなせる技だと思います。で、結果的にこのラパニさんのこの働きによって25年間で1万8000人がバプテスマを受けたそうです。セブンスアドベンチストの。そしてその半数の約9000人はイスラム教徒であったっていうんですね。驚くべきことですよね。観難から栄光へ、上巻にですね、このような言葉が書かれております。キリストがご自分の代表者として聖霊を送るという別れの約束は、時が経っても変わりはない。絵がありますけれども、ペンテコステの時にね、聖霊降下を受けて、人々はみんな力を受けてですね、働きに出ていきました。それはあの時で終わったんでしょうか？そうではないと書いてある。 聖霊を送るという別れの約束は未だ時が経っても変わらないって言うんです。未だに変わっていない。御霊の恵みが豊かに地上のために注がれないのは、神が制限しておられるからではない。もし約束の実現が見られないとすれば、それは約束が理解されていないからである。もし誰でも求めるならば、すべてのものは皆霊に満たされるのである。御霊に満たされるのである。ラパニさんはですね、普通の人でした。普通の人。つまり私たちと大して変わらないということですね。特別な人ではないんですよ。普通の人だった。その人がですね、人の役に立ち、神様の喜ばれるものに、変えてくださいと、本人、自分自身がそうやって祈ったときに、彼は変えられていったんですね。そういう素晴らしい良いことをしている人のことを見るとですね、素晴らしいな、自分もそういうふうになりたいなって思いますよね、皆さんね。思いますが、なかなか自分は変わらないでしょ。おそらく皆さんそういう経験を持っていると思うんですね。ラパニさんは聖書を読んで素晴らしいと思って、私もそういう人にしてくださいと真剣に祈ったそうです。そして彼は変えられていった。このことを皆さんどのように受け止められますでしょうか。さて、では私たちもですね、このラバニさんのように、聖霊を溢れるばかりに受けるためには、どうしたらいいのか、どういう条件があるのか、そのことを少し見てみたいんですね。御霊を受けるための八つの条件というものがありますけれども、まず一番目に心の底からの悔い改め。それから2番目、神への全的な信頼。3番目の服従。4番目の与えられるために求める。実はこの5、6、7、8と、まだあるんですが、ここは今日やる時間が全くありません。ですので今日は1から4までの、この4つの項目を少し皆さんと考えてみたいと思います。まず1番ですけれども、心の底からの悔い改め。使徒行伝2章の38節に、するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人、バプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は、聖霊の賜物を受けるであろう。このように書かれています。悔い改めなんですけれども、この、悔い改めをギリシャ語でメタノイアというそうなんですね。で、このメタノイアという言葉はどういう意味かというと、方向転換という意味だそうです。ですから、悔い改めとは、180度方向を変えるということらしいです。さらにですね、悔い改めはヘブル語でナハムというそうなんですが、これはため息をつくとか、何かを心から待ち望むという意味があるようです。皆さん何か失敗したとき、罪を犯したとき、ってやりませんか？またやっちゃったなとか。これがため息ですよね。そして何かを心から待ち望む。これ何かっていうと、この意味はですね、おそらくこういうものです。変化を望み、自分の罪を完全に認める。神の御心から離れている自分の罪深さを認める。その罪からどんなに時間がかかっても、全く離れることを決心する。全く違ったものになりたいと思って祈り続ける。自分自身が罪深いものであるということを自覚していたらですね、それとは違った正しいものになりたいという思いがあるんですが、それを本当にこの、しみじみそれを感じてですね、自分にそういう悔い改める経験をさせてくださいと祈るものに、神様は働くんですね。ペテロはですね、使徒行伝の2章で、ユダヤ人に悔い改めよ。先ほどのこの聖句ですね。悔い改めなさいって言いましたけれども、何を悔い改めよとペテロは言ったのでしょうか。 実はイスラエルの民に同胞に向かって言ったわけですが、メシアであるキリストを十字架につけたこと、これを悔い改めなさいと言ってるんですね。深い深い悔い改めです。例えば嘘をついたりとか、人の悪口を言ったりとか、あるいは何かを盗んだりとか、そういった表面的なことを言ってるのではないです。自分の考えや思い、あるいは伝統的な考え方、そういったものを持ってですね、神をも殺してしまう恐ろしい罪、これを悔い改めなさいとペテロは訴えているわけです。人間にはメシアを待ち望むと言いながら、実際にはメシアを殺してしまうほどの恐ろしい性質があることをペテロは指摘してるんですね。ちょっとすいません、いくつか戻してしまいましたので、はい、この引用文をちょっと見たいと思いますが、ペテロのことが書かれています。使徒ペテロは神のことに長い経験を積んできた。神の救いの力を信じる信仰は年とともに強まった。そして彼は信仰によって前進し、はしごを一段ずつ登って天の入り口にまで達している最上段を目指して上へと、絶えず前進する者の前には失敗の可能性がないのだということを疑いなく証明するまでになっていた。つまり、ペテロをはじめ弟子たちはですね、イエス様との交わりの中で学んだこと、そして自分たちが失敗して悔い改めて聖霊を受けた時にですね、彼らはイエス様のような品性を表すようになってきていたんです。なってたんです。その彼ら、これも観覧会の栄光絵ですけれども、こう書かれています。使徒や預言者たちの中には、誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて悪い行いをするよりは、命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と権能を持って称賛した人々は、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。すごいですね。この部分です。下線を引いた部分。自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは先ほど読んだ引用文では、イエス様のような性質を地上で表してるんです。良いことをしてですね、人々に喜ばれることを、常に人のためになることをして、清められた生活をしていた人たちです。彼らは誰一人ですね、罪がないと主張した人たちはこの中にはいなかった。それどころか罪は犯してないんですが、自分たちの性質の中に罪深さがあることを自覚して、それをですね、神様に告白してたっていうんです。私たちの心の中にですね、悪の性質がある。我々がもし神様との関係を一切断ってしまったらば、我々から出てくるものは悪いものばかりですよね。そのことを知っていたんですね、弟子たちは。だから、実際に盗んだり嘘ついたりはしません。そして清められてそういうふうなことには勝利しているにもかかわらず、なお、自分の性質は罪深いと言って告白しているんです。そういう心からの悔い改めが必要だっていうんですね。2番目、神への全的な信頼です。ガラテヤ3章の2節、私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからか。まあ、この、聖句を見ますと、御霊を受けたのは信じたからだと受け取ることができると思います。また、3章14節には、ガラテヤ書。約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためであると、またここでははっきり述べています。私たちが御霊を受けるのは、 なんか良い行いをしたからとか、そういうことではなくて、むしろ信仰なんだって言うんです。神様が約束した聖霊は我々にも与えられるということを信仰でもって捕まえること、これが必要だって言うんですね。しかしですね、ここで多くのクリスチャンがつまずいてしまうって言うんですね。自分の生活の中に何か素晴らしいことや超自然的な経験をしなければ、聖霊を受けていないと考えてしまう人たちがいるって言うんです。例えば、異言を語ったり、病を癒したり、何か目に見える奇跡を見なければ、聖霊を受けたと信じられない人たちがいるって言うんですね。あるいはですね、何か心がものすごくあったかくなるような、変わった体験と言いましょうか。あるいは感覚的な証拠と言いましょうか。そういうものがなくては聖霊を受けたと感じることができない人たちがいるというんですね。こういう考え方は間違っています。なぜなら、サタンもそういう感覚を与えることができるからです。それは証拠にはならないんですね。感覚や何かできた、そういうことに頼るのではなくして、むしろですね、これらのものが何も起こらない前に、何も起こらない時から、信仰によって聖霊を受けたと信じなければいけないっていうんです。なぜならば、私たちは悔い改めて聖霊を求めたから、神様はそれを与えてくださるという。ただそれだけです。神への絶対的な信頼、これが必要だというんですね。初代文書にはこういうことが書かれています。私たちは時々感情を信仰だと勘違いするんです。でもここにはっきり書かれている。そうではない。感情は信仰ではない。この二つのものは全く別のものである。信仰は我々が働かせるものであるが、喜ばしい感情と祝福は神がお与えになるものである。その感情や祝福っていうのは後から、神様が良しとされるときにその人に与えられるんです。そういう経験がないから自分は聖霊を受けていない。聖霊の支配にないと感じる弱さが人にはありますが、そうではないって言うんです。感情ではない。真の信仰は約束された祝福が実現し、それを感じることができる前に、それを掴んで自分のものとする。我々は信仰を持って第二の幕の中に我々の願いを捧げ、信仰によって約束された祝福をつかみ、それを自分たちのものとして主張しなければならない。それから我々は祝福を受けることを信じなければならない。なぜならば信仰が祝福をつかんでいるのであって、御言葉にある通りにそれは我々のものだからである。そうですね。私たちに必要なのは信仰です。信じること。マルコによる福音書11章24節には、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。もし神の御心のであるならば必ずそうなるということ。それをですね、信じることができるか。ここにかかってるっていうんです。3番目に服従。であります。私たちが御霊を本当にこの余すところなく受けるためにですね、服従が必要だというんですね。使徒行伝5章32節。私たちはこれらのことの証人である。神がご自身に従う者に賜った聖霊もまたその証人である。ここに書かれている言葉は、神ご自身、神様にですね、従う者に賜る聖霊と書いてある。聖霊を受けるためには、神様の御言葉、原則に従う必要があるんです。信仰と服従はコインの裏表のようなものですっていうんですね。まあコイン、昔のコインですけれども、裏と表。これ、裏と表で、 一つですよね。信仰と服従というのはそういう関係であるというんです。ですから私たちは、本当に神様に信頼するというときには、神様の御言葉や原則に従うはずです。そして心から神様に従っているときは、それは心から神様を信じているということになるわけです。これは切っても、切り離すことのできない、切っても切れない関係なんですね。しかし、人はですね、引き離すんです。信仰信仰という言葉は使うんですが、実際には信じていると言っているものを自分は行わない。それでは聖霊は働くことができないんですね。キリストの実物教訓という本にはこういうふうに書かれていました。神がお与えになる賜物は皆服従が条件となっている。神は神と力を合わせる者のために溢れる祝福を天に備えておられる。神に従う者はすべて確信を持って神の約束の成就を求めることができるのである。神様がお与えになる賜物、聖霊が賜物を与えてくださるわけですが、それは服従が条件になっているっていうんですね。4番目、与えるために求める。そうですね。これはルカによる福音書の11章の1節からのお話になりますけれども、これはですね、弟子たちがイエスに祈ることを教えてくださいというその場面です。ちょっと読んでみます。1節からですね。またイエスは、あるところで祈っておられたが、それが終わったとき、弟子の一人が言った。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。そこで彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、と言ってうぬんこうずっと、主の祈りを教えていったわけですね。そして、その後にですね、しかしこの、不思議だなと思うんですが、この場所、この聖句を読んでてですね、弟子たちはもう当然祈ることをずっとしてきているはずですし、祈ることを知ってると思うんですけども、でも祈ることを教えてくださいと改めて言ってるんですね。でも、イエス様は祈っておられたって書いてあります。一節にですね。その祈ってるお姿や、おそらく口に出して祈ってたかもしれません。それを見たり聞いたりしたときに、自分たちの祈りとは全く違うという、そういう思いになったんだと思います。そこで弟子たちはですね、イエス様に改めて祈ることを教えてくださいと言ったわけです。この主の祈りを教えていたんですが、その途中でですね、ルカ、11章の5節からこういうお話が出てきます。そして彼らに言われた。あなた方のうちの誰かに友人があるとして、その人のところへ真夜中に行き、友よパンを三つ貸してください。友達が旅先から私のところに着いたのですが、何も出すものがありませんからと言った場合、彼はうちから面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っているので、今起きて何もあげるわけにはいかない、と言うであろう。しかし、よく聞きなさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので起き上がって必要なものを出してくれるであろう、とイエス様は言ったんです。当時ですね、宮殿やですね、大金持ちの家にはですね、当然なのかもしれませんが、出入り口にはドアがついてるわけです。今も当然そうですよね。家にはドアがあります。で、それで出入りをするわけですね。玄関のドアがあります。 そうやってこう、それをバタッと閉めれば、まあ、普通は我々はノブを使ってカチャッと簡単に開けることができますね。開け閉めができます。だから面倒なことは一切ないんですが、実は当時は、ドアがなかったそうです。王宮やですね、まあそういう金持ちの家というのはそのように作られていたようなんですが、ドアがなかった。じゃあどうしたのかというと、入り口のスペースに物を積み上げていって、そこを埋めてしまうそうです。そして人が入ってこれないようにしたっていうんですね。で、ここ面倒をかけないでくれって聖句に出てきますよね。これをいちいち下ろさないとパンを渡すことできないんです。重い荷物を積んで、泥棒や何かが入ってこないように積み上げた入り口から、出て行ってパンを渡すためには全部どかさなきゃいけないんです。だから面倒をかけてくれるなと言ったんだ。そうですね。当時の習慣です、これが。ちょっとイメージとして、こういう絵を見つけましたので。まあ、これはまた、ちょっと、途中まで、これ石ですかね。石を積んでるような感じなんですが、まあ、これイメージですので、これを積み上げて、人が入ってこれないようにしていたわけです。こうやって渡すためには、取り除かないといけない、この部分を。こういう面倒はかけてくれるなと、真夜中なのに、と言って、まあ、文句を言ったわけですね。しかし、この友人は、友人に対してですね、いや、もう、旅に疲れてね、パンをあげたい友人がいるから、ぜひパンを貸してくれと、しきりに願ったって言うんです。そうすると、渡さないと帰らないから、中からパンを持ってきて、もうその荷物をどかして、じゃあこれ持っていけというふうにして渡したわけですよね。ルカによる福音書11章9節からはこのように書かれています。そこで私はあなた方に言う、求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。このようにあなた方は悪い者であっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。イエス様は、神様はですね、私たちの必要を知ってますから、この隣の友人のようにですね、めんどくさがって、もう早く返したいためにパンを渡すっていう、そういう形では私たちに聖霊をくださるということはないと思います。もともとその人の必要を知っていて、その必要なその本人がですね、それを自覚したとき、そしてそれを求めたとき、喜んで我々に聖霊を提供するわけですよね。その力を、霊的な力を与えるわけです。だから、ある意味待ち構えているわけです。渡そうとして。さて、私たちはですね、それを必死になってと言いましょうか。しきりに願うという言葉が出てきたんですけども、本当にこの、それが必要であるという自覚とともに、どうしてもそれを与えてくださいという思いで祈っているでしょうか。聖霊が我々にどうしても必要なんですと。その力が、助けが必要なんですと祈っているでしょうか。キリストの実物教訓という本の中の第12章に求めよ、そうすれば与えられるという章があります。ここ注目すべき言葉が何回も繰り返し出てくるんですけれども、それが与えるために求めるという言葉です。一行目にも、キリストは私たちに与えるために父なる神から絶えずお受けになったと書かれているんですね。何かを受けたいという人は、それを誰かに分け与えるために受けるべきだと教えているんです。求めよ、そうすれば与えられる。しかし、自分のためではありません。誰かのためにその必要を満たしてあげるために、自分にないものを必死になって神に求める。こういう姿勢が必要だって言うんですね。あるいはこう考えてみてください。どうやって人々に神様のことを語り伝えていいかわかりません。どう人と接していいかわかりません。 ですから、その人の魂のためにどうしたらいいか教えてください。と言って神に祈り求める。接し方も、何という言葉を発していいかもわからない自分がいますけど、私を用いて人々の魂を救うために、あなたが働いてくださいと、聖霊によって私を満たして、それができるようにしてくださいと訴えるわけです。それもしきりにです。ルカ11章に出てきた、そのパンを求めた、借りに行ったその人はですね、友のために、旅から帰ってきた友のために、どうしてもパンが必要だと言って訴えたんです。私たちもですね、しきりに願うことが必要なんですね。それも自分のためじゃないんですよ。他の誰かにそれを与えるためにです。そうすれば神様はそれを惜しみなく与える。これが約束なんですね。聖霊は隣人にあげるために命のパンを恋求めるすべてのものに来るっていうんですね。最後にこの引用文を読みたいと思います。実物教訓ですけれども、私たちの祈りはただ自分の利益のみを求める利己的な願いであってはならない。私たちは与えるために求めるべきである。私たちが世に置かれている任務は、自己に仕えて自己を喜ばせることではなくて、罪人を救うために神と協力して神に栄光を期することである。私たちは他の人々に分かつことができるように神に祝福を求めなければならない。受ける能力は分かつことによってのみ維持することができる。周りにいる人々に与えないでいて天の宝を受け続けることはできない。どうでしょう、皆さん。私たちいろいろこうしてください、ああしてくださいと。今こういう状況なので助けてくださいとお祈りよくしますが、何かを人々に与えるために、その人を救うために、私にこれこれをくださいと祈ったことがあるでしょうか。あるいは聖書の御言葉を指さしてですね、ここにこのように約束していますから、それを私に現実のものにしてください。私にそれを実現してくださいと祈ったことがあるでしょうか。皆さんはこの自分以外の周りの人たちに、人々に対する関心と愛情を持ってですね、接しているでしょうか。僕はこれが足りないですね。なかなかそういうふうにならない。なんか、やっぱりこの、一人になっちゃうんですね。でも、それは、いいことではない。何か人に与えるために活動しなければならない。まあ、このことをですね、教えています。さて、4番まで見ました。今日はここまでです。次の機会にですね、5番からのしきりに願う。聖なる宮である体を大切にする。御霊がうちにとどまる。共に祈る。このことをですね、また考えていきたいと思います。時間になりましたので、終わりたいと思います。
迷えるを引き
天におられます父なる神様、あなたは私たちに余すところなくこの聖霊を私たちに注ぎ、そして神の御心を、またその働きを完成するために用いようとしてくださっておりますけれども、私たちの方がそれを十分理解せず、求めることをせず、また私たちのできる限りの努力をしていないところに、その聖霊が豊かに注がれていない原因があります。どうぞそのことを、もうひとたび、私たちの心を探ってこのことを悔い改めることができるように助けてください。そして私たちが心からあなたに聖霊の助けを求めるときに、それを豊かに与えてくださいますようにお願いいたします。ここに集まっておられる方々、また、インターネットを通して礼拝に参加し、また、各地で安息日を覚えて、あなたに礼拝を捧げているお一人お一人に、同じ等しい聖霊の豊かな交わりが今後ありますように、このことを祈ります。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。